マンラジ始まりました。漫才塾ラジオマンラジ、パーソナリティのマトバックスと、
はい、作家の高田です。
よろしくお願いします。いやもう梅雨ですね。梅雨も明け、うん、
まだ
明けてない。
まだ今日も降ってます
ねすいません。成人日の高田剛さんの落語会、
はいはいはい、来ていただきましてありがとうございました。
ああめちゃくちゃ僕は良かったですね。
なんか大笑いしてたっていうのを聞いて嬉しかったですけ
どね。いやほんまに2作品ともすごいよくで、なんかようあんな話作れるなっていう
の、あの話を述べるっていうのイベントなんですけど、ちょっとぶっ飛んだやつを求められるんですよね。
あ題材として、
うん、だから普通のよりもなんか逸脱してる方が好まれるんで、まあ思い切って書くことは心がけましたけどね。
え、じゃあもう何作品ぐらい今まで書いてきた
んですか？あそこでは、5つですね。5作品、はい、
全体では落語の作品っていうのはもっと書いてはるん
で、全部13ぐらいなんで、もう一個のもぎたてというイベントで8本ぐらい書かせていただいて、
繁盛亭でよくやっておられるもぎたてでも作品出されてますね。合わせたら10超えるんですか？
そうですね、まあ、コツコツやってきまして10ようやく超えたかなっていう感じで。
あの日のなんか裏話とかあるんですか？
裏話ね、まあまあ舞台上でもやっていただいた文と師匠が言ってはったんですけど、はい、1本目がまあ巨人が出てくる話、はい、2本目がネタ下ろしのギャル嫁指南っていうギャルの言葉がめっちゃ出てくる、はい、話し方に非常に負担のかかる話なんですね。だから普通覚えるだけでも大変なんですけど、イントネーションでも別言語じゃないですか、ギャル嫁っていうのは、はい、あれを入れるのが大変で、
あ
でもその大変さも伴って笑いになってたじゃないですか。
そうですね、
すごい苦労してやってるっていうのが
表情がね、たまに見せる、時折見せる苦しい表情とかがまた笑いになる、
ね、そうですね。
あれわざとかなと思うぐらい、
あれは違いますね、
ほんまので
終わってからまあ言ってあったのが、二度とやるのかちょっとギャグっぽく
言ってましたね。
ほんで打ち上げあったんで、
はい、
ちょっと喋らせていただいて、またやってくださいよって言ったら、ってちょっと似合ってて、ほんまに
負担や、
ほんまにしんどかった
あ、ほんまに嫌やったんです、
ほんまにしんどかったみたいですあのイベントで一番って言っていいほど負担が大きいネタで、まあまあそれはそれで面白かったかなと、僕としてはその、まあまあね、書く方なんでそういうふうに思ってますけどもね、はい、
いや、いいつながりですね、
うん、嬉しいですね、
はい、でしたら本日のゲストも早速お呼びしましょう、
はい、
本日のゲストは米谷治五郎さんです。
はい、こんにちは、どうもおはようございます。
お願いします。
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 ちょっと簡単に自己紹介を。
私も皆さんと一緒にこの漫才塾で、
はい、
漫才の勉強をさせていただいてます、まあ一応企業芸人ということで、やらせていただいてますが、まあ、普段は皆さん同様会社員でございまして、うん、自動車の部品を作ってる会社ので、実を言うと非常にお堅いですね。品質管理とか、品質保証とかね、人材育成とか、見るからに堅い仕事をしておりまして、まあその反動というか見るからに堅い
願います
仕事なので、まあ、こういう、お笑いをやりだしたというところでございます、
はい、いつぐらいからでしたっけ、漫才塾に入られたのは。
去年のまだまあ1年経ってないですね。
あ、まだ1年経ってない。
9月10月頃じゃなかったかな、
半年ぐらい
ですね。そうですね、はい、そうです。
非常になんかいろんな活動されてるじゃないですか、今日は、
ね、そうですね、うん、はいはい、まあそういう仕事はそうですけど、まあ、いろんなプライベートでは
別にいろんな活動されてるん
です
ね。漫才塾でお笑いの今ね、漫才されたり
い
ろいろしてるんですけど、他にもあるんですか？
はい、そうですね、例えばその中の一つはスマホのアプリを開発して、
は
は、
開
発してますね。
仕事とは別に本業じゃなく
て、はい、本業じゃなくてそれはまあ、iPhone 用ですけど、私の作ったアプリをダウンロードできますね、iPhone であれば。
どんなアプリなんですか？
まあ、一つは夢分析というアプリがありまして、 まあ、この前あの漫才塾でもそのアプリというネタをやったんですけど、まあその中であの夢を寝てる夢を分析してその人の性格が分かるっていうアプリの話が出てくるんですけど、まさにそういうそのアプリです。本当にそれは僕が作ったアプリなんです
実は。夢から何か占い的
な。そうですそうです。もともとは心理学の一種で寝てる夢の内容によってその人の本当の深層心理が分かるっていうのが、これはもともと本当の心理学でそういうのがありまして、でそこからこういう場合はこうこうっていうので、まあ別におふざけでも何でもないんですけど、はい、そういうのがアプリの中でこう
ちゃんとした分析が、
そうですそうです、動作するようになった。
へ
え、性格が正確に分かると。
だいぶなんかあれですね、賢なイメージあります、
ね、いやいや賢いやいやそんなことないですよ。
英語もあれでしょ、なんか堪能で。
ああというか、まああの元々は営業をずっとやってたので、はい、海外の営業やってました。
めっちゃ羨ましい。
いい、まあ、あのたまたまそういう仕事をしてたって、うん、長い間、はい、
すごいです、
ね、それでまあその、数年前に3、4年前かな、うん、海外から帰ってきて日本に帰ってきたところ、
はい、
ちょっと目覚めまして、自己啓発に
自己啓発、
はいはいはい、でこのままじゃあダメやと、自分もあのだんだんと
置いていくと
このままあの手に職をつけなあかんと思って、はいはい、で周りを見渡したら、うん、あのパズル&ドラゴンって知ってます？
パズドラ
僕850日やってますあれ
あれってほら、まあ、あのものすごくあれ作った会社ってものすごく稼いだんですね。
元宝ですね。
そう元宝、うん、それでこれやと、
うんうんうん、
で僕はもともと出身はあの法学部法律学科なんで全く受けなんですけど、
はいはいはい、
そのこれやと思ったんでとりあえずアプリを作る学校を探しまして。
おそんなあるんですか。
あるんです、探したスマホで探してあるんですけどそれでそのアプリの学校へ通って、でプログラミングができるようになって、
なったんです
か。でこれであのドカンと当てようと
それでアプリとかも作れるようになったんです、ね、
そう不純な動機
なんです、いやいやすごい、
それですぐ作れるようになると言いますやっぱすごいですね。
いやあの、まあ、頑張ったら何でもできるんですけど、
そう皆さん
できるからでしょう。できます実は言うと学校変えたら、
あ
ただあのパズドラみたいなやつは無理ですはっきり言います。そんな簡単にできたら
もうかなり高度
というか、まあ、もうめちゃくちゃ難しいと思います。
すごいですね。
何でもやると決めたら最後までやりきる性格
というかね、あのまあ割とあのぼちぼちやるんで、うん、ある程度その、うん、できるようになったらまあまあ、 あの頑張ったかなっていう感じで、うん、でもあの夢を大きく持たないといけないので、うん、でもともとそのそういうフラチなそのバックグラウンドでアプリもやりだしたもんで、まあ今でもアプリの勉強は続けてるし、うん、仲間もいるんですけど、うん、まあこれはなかなかそんな億万長者にはなれへんなと、宝くじのようにはいかんなと思ってたところにですね、
はい、
ちょうど去年ぐらいにふなっしーっていうゆるキャラ知ってます？
あ、はいはい、知ってます。
あの有名
めちゃくちゃ有名、は
いはい、であれふなっしーってものすごく稼いでるんですよね。
みたいですね。
もう何億って、でこれやと
また目つけたんですね。
そうそうそう、銭儲けのネタやと。ただまあまああのいろいろあるんで、まあ、実際にはうちの嫁がやっているプロジェクトを私の方はあのサポートしてるということで、あのゆるキャラの、プロデュースをサポートしてるという活動をしてまして、まあ、そのゆるキャラの名前がですね、あのスナッシーという名前なんです、ね、
えもう一回言ってもらっていいですか。
スナッシー、
スナッシーなんです
。完
全にパクってます
やん。いやいやいや、そんなことないですよ。
そんなことあるん
ですか。これはあのあれですから、鳥取県の、
はい、
あのラクダとラッキョウのハイブリッドユルキャラですから、
う
ん、だからスナッシーなんです、ね。
ああ、
うん、別にパクってるわけじゃないですよ。
納得できましたか。うん、
できない。
いやあのなんか よその世間ではなんかあの、はい、なし汁をなんか
あ
の吐いたり
ビューッと、なし汁プシャー
でしょ、はい、なんかそんな 下品なゆるキャラがあると聞いたんですけどスナッシーはそんなしませんか。
スナッシーはしない
です、はいはい、21世紀ナシ汁を、
はいはいはい、
あのチャージして元気を取り戻すという
取り戻す、
はい、
それはパクってない
ですね。パクってないですね。21世紀ナシ汁
です、ね、鳥取のナシは21世紀ナシですもんね。それ
ナシ汁ですか。
ここにチラシも持ってきてもらってて、はい
はい、そうなんですよ。で今ちょうどキャンペーンをやってましてね、
うん、あキャンペーン、どんなキャンペーンですか、
はい、これはクラウドファンディングですね、はいはい、クラウドファンディングで、地方創生未公認ゆるキャラスナッシーの着ぐるみを作ろうということで今クラウドファンディングをかけさせていただいてまして、CD ですとか DVD ですとか、
CD も、
はい、
曲あるんですか。
オリジナル曲がありまして、
曲も、
はい、
めちゃくちゃ本格的にやってますね、うん、
頑張って作りました。
曲作ったんですか。
作りました。
米屋次五郎さんが、
あ仲間と一緒に、ノリのいい仲間がいまして、
は
あ、この漫才の中にもノリのいい仲間たくさんいるんですけど、は
い
すね、それは別にまたそういうプロデュースする仲間の中にノリのいいのがいまして、うん、作詞作曲をやってくれまして、1番から5番まであります。
5番まであるんですか。
はい、
ちょっと5秒ぐらい聞いてみます。
そうですね、ちょっと聞いてみたいですね
いや
で
もすごいですね。
でもあれですよ、その曲はですね、秘密のベルに包まれてましてね、いけるかな、こんな感じですね、こんな感じですね。
ありがとうございます。
ちゃんとラクダとラッキョのハイボリュー
を
言ってますね。
そうですね。
この頭にラッキョがついてて、
王冠がラッキョなんですね。
背中がコブがあるんですか。
うん、こう体がもともとラッキョなんですね。
ラッキョでできてるんですね。
う
ん、
そうそう。これ。
ああ、
ラッキョとラクダのハイブリッドですから。
ああ、鳥取といえばラッキョとラクダが。
そう
一番有名、
そういうことで、鳥取といえばやっぱり、ラクダでしょうと、
うんうん、
でラッキョウってあんまり知られてないけど、
ね、鳥
取砂丘ラッキョウって結構有名でして、
うん、
やっぱり砂の中で作るんですよ。
あそうなんですか、
はい、でスナッシーはその砂の中でラッキョウが普段から砂のラッキョウは砂の中で作るんですけど、うん、その砂の中の国から出てきたんですね、ガバッと、
うんうんうん、
地球上に、
うん、
でなぜ出てきたかとかいろいろあるんですけど、秘密が、
なぜ出てきた
か、なぜ出てきたか、
はい、怖いですね。
実はスナッシーは母子家庭でね、
スナッシー
あんま言うと分かんないけど、旦那がね、
うん、
どっか行っちゃった、
うんうんうん、
でその旦那を探しに地上へ出てきた。
あちょっとなんか悲しいあれな、
うん、旦那子供
も
あ奥さんなんです
か。そう
あ女性なんです
か。女性ですよ、これどう見ても女性でしょ。
まあ、まあ、
確かに。
え
あだからこんな切ない顔してるんですか。
それを
そう
それ言われるとなんかこの顔はそういうふうに出てきますね。
確かに笑顔じゃないな
と思って。だからスナッシーの職業を皆さんご存じないかもしれんけど、
余裕で知らない。
あれですアイドルグループの SNA39 というアイドルグループがありましてね、
はあ、そこで聞いたことあります。
あんまり聞いたことないか。
SKE はあるけ
ど SNA39
砂ちゃいます。それ SNA って
え
砂って意味ちゃいます。
SNA39 ですよ。
39
のセンターで踊って歌って踊るというのが、まあ、一応仕事
なんですか。
はい、
もうアイドルなんですね。
アイドル
歌ってる時だけめっちゃ楽し
いでしょ、
うん、じゃあ他にも38人他におるんですか。
一応ねまだ募集中ですけど。
ああなるほど、
はい、
すいません、いらんこと聞いてしまいます。
今センターということです
ね。一人総選センターです。
はい、はい、すごいですね、うん、これで言ったらもう当てようということですよね。
もうね、もうこれでも左打ちは
違う。鳥取県はどう知ってるんですか、この存在を。
一部の人はね。
これはどんどん自治体にも売り込んでいく。
ああ、これから、はい、あのだんだんだんだんこういうメディアを通じてね、はあ、うん、広がっていったらいいなと。
確かにゆるキャラですもんね一応、
う
ん、
そう
流行りの。
だから今年のそのあのゆるキャラグランプリっていうのがありましてね、うん、今ちょっと調べてるんですけど、うん、そこにこうエントリーしたいなと思って。
自分でエントリーして、
はい、
そこで投票みたいな
やつ。そうそうそうそう、あのあるじゃないですか、うん、ここあの本当にこうね有名なゆるキャラってみんなあれに出てきて投票したりするじゃないですか。そこにちょっとエントリーしてね。
あ、うん、あ、うん、楽しみですねそれは、
うん。
それどれぐらい集まってくるものなんですか。
ゆるキャラグランプリの話ですか、はいはい、まだ詳しく調べてないんですけどさっきちょっとさっきから調べ出したところなので。
あ、そうなん
です、ね、あの雑誌最近買ったでしょ絶対ゆるキャラの雑誌。
そうそう、
間に合えばそれに出したい。
うん、あの今見たらなんか8月の上旬ぐらい前の締め切りやからエントリー間に合うんちゃうかなと。
あ、そうですね、うん、いや、やりましょうやりましょう。でもほんま心配ですこれ、パクリやんって批判されへんかめっちゃ心配なんですけど。
いや大丈夫大丈夫、ちゃんとあの東京のあのそういうあの事務所を通じて、
オッケー、
商標登録の申請も出してますし、
すごいです、はい、めちゃくちゃ本格的というか、
ね。水ですよ水。
あ、まだチャンス。水ですもんね。
水じゃない。水やから。
そこの差で登録できるんですね。
う
ん
う
ん、
そうです。
商標登録。
いや、できるかどうかこれ今出してる。
あ、出してる申請。
申請中です。いや、だから申請はしたよ。
あ、なるほど。
あ、時間かかるんですよ。
その後どうなるかはまだ分からない。
うん、そうそう。
いや。行動力すごいですね。
いやいやいや、
エネルギッシュですね、本
当に。はい、すいません、あの漫才の話していいですか。
あ、どうぞ。あ、全然いいですよ、
は
い、
あの今年はだから漫才も、うん、
はい、
いろいろ今エントリーをしようとしてまして。
さっき M1 のチラシ 見つけましたよ僕。
バレました、バレました。
はい、わーと思って、う
ん、あれもあの8月の上旬が締め切りやったから。
8月末締め切りで、もう8月、9月ぐらいから今年ね、予選始まるというか、
連休、8月の連休明けぐらいから
始まるんでしたっけ。すごいですよね、M1 が復活って
ね、うん、なんか、何年ぶりですかあれは。
2010年が最後やった
。あ、そうなんですか。
じゃあ5年ぶりに、
うんうんうん、で、あれですか、皆さん、
ま、あ、僕も多分出ると思います
ね。
え、相方は
あの石井さん、ヤンシーと、今コンビで漫才いろんな舞台出てるんですよ、
うんうん
う
ん、漫才も初めて、
うん、
舞台も出始めてて、
もうエントリーしました。
いや、まだですね、
うん、私も今相方と相談中です。
あ、日程とか。
ああの、そうそうそう、あの一次予選の日程とかあるじゃないですか。
ああ、平日しかないんですよ、
うん、希望日を書かないとダメなので、うんうん、それをちょっと相談して決めて。
あの、ね、相方さん、これにこのラジオにも出てくださった白水さんなんですね、
はい、
手振ってますけど。
なので
楽しみですね。今もう日々練習、日々毎月ある漫才塾の舞台あるじゃないですか、
はいはいはい、
ライブ、はい、それにも毎月
一緒に出てますね、はい、
テヘペロ2っていうコンビ名で白水さんと米谷治五郎さんで出てはりますもんね、
はい、
あれなんで2なんですか。
思いました僕も、うん、
あのね、一回初回はちょっとあのコンビの相手が違う相手でテヘペロで出たの。
あ、
なるほど、1回だけ、
はいはいはい、
で2回以降は今のコンビなので、うん、相方が、うん、で2なんです。
あ、ただ拝見させてもらったのがあの駅長の格好をして、
はいはいはい、駅、あれはね、相方があの鉄道オタクなので、
うん、白水さんね、
そのちょっと今あのその、鉄道オタクシリーズのネタをこう今やろうとしてまして、あ、まあ、鉄道だけじゃなくて他のまあフェリーとかいろいろそういうシリーズ化しようという作戦もあるんですけど、
うん、強みを生かして、
これからなんです、はい、
うん、でもそういうコンセプト決めるっていうのは大事なこと、う
ん、あ、いいことで、めっちゃいいことだと思うんですね、それは、うん、
まああのね、あのやっぱり人と同じようなことでは難しいかなと思って、うん、とりあえずあの内地を絞ってるんですけど、
切り口が大事ですかね、なんかね、やっぱね、うん、お笑いはどうですか、その舞台立たれて。
うん、まだ駆け出しもええとこなので、うん、分からないことがいっぱいあるんですけど、うん、まあ今はあのやればやるほど楽しいというか、まあこれから苦労が出ていっぱい出てくるんだとは思うんですけど、うん、まあ何ていうかいろいろ発見があったり、 うん、あのあそうかとか、あこれが、塾長が言うてるのはこういうことやってんなとか、あまあまあそんな感じ、そんな感じ。
立ってみてそれ。
そんな、あ前は分からんかったけど、うん、あそういうことなんかなとか、うん、ぼんやりね、うん、まだ始めたとこなので。
もともとあれですか、その人前でなんかされるタイプだったんですか。
いやそういう仕事以外ではないですね。それは、うん、仕事ではそのまあ、プレゼンをしたりとかは、営業活動だとか、あるいは今の品質関係の仕事でも教育関係は人前でこう、はい、いろいろやりますけど、はいはいはい、でもそんなんですね。
なんかね、結構堂々とされてるん
ですね。あ、そうですね。まあまあだからその人前でやること自体はあれだけど、うん、笑ってもらうのはまた違う。
まだ塾に米谷さんが入ってこら来てない時にライブ見に来てくださって、
はいはいはい、
お客さんやのに、
ああそうや、
芸人並みにしゃしゃり出るっていう、うん、その
慣れてませんね、すいません、
いやいや、ち
ゃう、えらいすいません
ね、すごいなこのおっさんってその時思いましたもん。
その強心臓、ね、僕もあの時びっくりしました、
ね、でまさか気がついたらこっち側に行ってしまって、
前に出てはると思う、客席飛び出して、やっぱそんだけただもんじゃないなとその時も思いました。いい
すいません皆さんにご迷惑ば
っかり。いやいや、盛り上がりましたんで、
で周りの人びっくりしませんか、お笑い始めるとかって。
うん、最初はね、何ていうかな、家族のがびっくりしてましたけど、うん、でも、もう嫁も2回ぐらい来てるんですよ、
舞台、
あのライブに。
美人な奥さんですよね。
美人、まあまあそうですね、
上品なおしとやかな。
ここで否定をするわけにいけない、ね、
美人否定するのかなと思って
。それはいつ聞かれる
か罠仕掛けたんですけど、
ね、はい、トラップ
大丈夫です、大丈夫。そうなんです、そうなんです。で結構見たら笑ってたので、うん、
応援してくださって
大丈夫かなと。
なんかその家族に見られるのが恥ずかしいみたいなタイプの方もいらっしゃいますけど。
そうですか、うん、私全然 OK です。
子供、息子さんでも大丈夫ですか。
大丈夫ですよ、来ないですけど
無理ですね、恥ずかしくて。
なんかね、
はい、
僕もどっちか恥ずかしいタイプ。
ああ、僕はあんま恥ずかしいという感覚がもうな、ほとんどない。
あ、そうなんですか。
ないですね、
昔から。
もうお前年取ったから。
あ、もう別にそんな人目の目なんか気にせえへんわ、うん、
面白かったらそれでという。
日々を楽しんでる感じ、
はい。それはめちゃめちゃ感じます。いつも。
そう。
はい、うん、もう好き放題生きてるなっていうか。
ね。
Facebook 見てもいろんなとこ飛び回って。
はいはいはいはい。そうですそうです。
いつもなんか Facebook すごいテンション高いです、ね。
めっちゃ高いですね。
高いでしょ。うん、だからリアルで会ったら言われるんですよ。うん、いつも Facebook 見てまして、うん、テンション高いですね。でもリアルではそんなにそれほど高くはないので、
はい、それはもう明るく振る舞ってるんです
ね。ああ、ある程度、ね、
みんなにも、
うん、そうそう、
笑顔、
そう、うん、やっぱり、うん、ちょっとこうテンション高めでいっといて、うん、ぐらいかなと。
ああ、そうですね。
そんなに1日1回か2回ぐらいしか基本的にはあんまり投稿しないので、うん、たくさんは投稿しないので、
はい、あれで見るとね、やっぱちょっと元気出てきますね。
そう思うんですよ、すごいなって、うん、元気
を。いや、ありがたい、そう言っていただくとありがたいんですけど、うん、まあ元気な方がいいじゃないですか、
うんうんう
ん、まあ、基本的にはね。
なんかね、そういうのが伝染していってるなって感じが
します
ね。
ああ、そう言っていただいたら嬉しいですけど、うん、まあ私は日本ソーシャルメディア学会の会員なので、ここに一般社団法人日本ソーシャルメディア学会という学会がありまして、
ちゃんとした組織じゃない
ですか。はいはいはい、そこの会員なので、ソーシャルメディアについては、まあ、勉強してるんですけど。
あ、そういう勉強会も日々あるんですか。
三月に1回ぐらい学会の、セミナーが。
なんかすごい人ばっかり集まってるんじゃないですか、これ。
いや、その面白い人ばかり多いんですけど、はい、そこでいろいろと意見交換、情報交換させていただいて。でもやっぱりソーシャルメディアっていうのは、なんていうんですかね、自分が発信者になれるっていうのが一番いいところなので、発信者になる以上はやっぱりこう明るく元気に楽しくっていう感じですね。
こんだけいろんな活動されてたらもう休む日とかなさそうですね。
ああ、結構きついですよ、体が。
丸一日家におるとかもないでしょ、絶対。
いや、だから、その月曜日から金曜日までは仕事してますからね。はい、で、まあ、この前もえらい目に遭いました。あの、名古屋出張して、
はいはい、
あの、例の。
ああ、新幹線。
ああ、そうそうそうそう。
あ、もうそれに影響を受け。
そうそうそうそう。だから、帰ろう思って名古屋来たら、
フェイスブック書いてました。4時間半ぐらい帰れるかなって
2泊
ぐ
らいになりましたね。だから、名古屋です
言ってましたね。そう、悲しい。その時は暗い感じでしたよ。
大阪方面が260分遅れてます。名古屋です。新幹線が遅れとっとです。
ヒロシになってます。
さすがにその時は元気なか
った。元気なかったです。あれと思って。
そう、名古屋です。
無事帰れたんですか？
帰れました、帰れました。
よかったですけど、
体自体がすごい強そうですね。
ね、まあ強いかどうかあれけど、もうそこも無理やりです。
無理やりですね。いや、なんか体力がすごいある感じが見えますけど、
じゃないとこんなエネルギッシュに動けない、
まあでもね、まあ元気は元気ですよ、はい、元気にしとかないとね。
今何されてる時が一番これ楽しいなっていう瞬間。
最近、はい、最近はだからやっぱりこうお笑いをやったり、とにかく言うようにお笑いだとか、このスナッシーのこの活動だとか、まあアプリだとか、まあそういうそのことでこう、まあ経験してないようなワクワクドキドキがやっぱり元気の秘密ですね。
これからなんかもっとこれしていきたいみたいなもいろんな展望があるわけですか？
まあ今年はとにかくやっぱもっとお笑いを、このね、今年は
M1 目標にとりあえず
目標にいろいろやりたいし、で、あまり大きな声では言えないんですけど、
はいはいはい、
僕はペッパーって知ってます？
ペッパー、
ソフトバンク のロボット。
ああ、ペッパー君、はいはい、有名な、
はいはい、先代が1分で売り切れたって、
ね。あ、高いのにすごい人気のやつですね、
は
い
は
い、
あれ僕一台も発注済みなんです。
あれいくらするんでしたっけ？
120万。
多
分この7月の中旬以降に
届くんですか？
はい。
あ、人工知能なんか賢いんでしたっけ？
そうです、そうです。感情エンジンっていうのがついてて、
感情エンジン、
うん、相手のその人間の感情、喜びとか悲しみとかの感情を顔の表情から読み取るんです、ロボットは、うん、そういうプログラムがついてる。
で、いろいろ声かけてくれたり話しかけたりして
くれるんです。そうその相手の感情に合わせて返してくれる。
すごいです。それはほんまに実際ほんまもん米谷治五郎さんの家行ったら会えるってことですか？
もうちょっとしたら。
あ、
これね、あれなんですよ、スマホのアプリの開発をやってて、
はい、
で、その去年そのペッパー君の、その、を動かすソフトウェアを開発するエンジニアを募集したんですよ、ソフトバンクが。で、その時に僕募集して、だから僕はペッパー君の動くアプリを開発する技術者なんです。
応募して選ばれたんです。
はいはい、
すごい。
何者なんですか？
わけわからない人
、はい、わけわからない人ですわ。
いろいろやりすぎ
て、やりすぎて、もう嫁ももう呆れて。
いや、すごいですね。いや、いや、
どんどん出てきます
ね。どんどん出てきますね。そんな、
とりあえず今日現在はまだペッパー君来てないので、
はいはいはい、
来たらまた、
はい、そこに名前なかったらどうします？その関係者みたいなとこに。
いやもうソフトバンクからメールが来てますので。
あ、ですか。それは確定です、ね。
大丈夫。
いや
でも多分そんなにプログラミング簡単にはいけへんと思いますけど、勉強せないと思って。
いや、もっといろいろ聞きたいですけど、ちょっとお時間も近づいてきて、
ありがとうございます。
いや、今後ね、とりあえず M1 が近いんで、
はいはい、
また漫才塾のラジオのライブも毎月ありますんで、
はい、ぜひぜひ、
テヘポロ2というコンビで漫才頑張って、M1 で上に行ってほしいですね。
そうですね、
M1 頑張りたいですね。
ぜひ
ぜひ、
あと、なんか言い残すこと越すことないですか？
言い残す
こと
噛んでましたね。
最後の最後、
はい、先ほど、少しご紹介しました、ゆるキャラのスナッシーのー クラウドファンディングですけども、まあ幕開けからやってまして7月27日までですので期間限定で。
これ何で調べたら？
いいよ、ネットで調べたら出てきますけどね。幕開けっていうのでスナッシ
ー、スナッシー
出てくるますけど、今度7月27日までです。
あ、わかりました。興味持たれた方はぜひ、
ぜひぜひ。
ラインのスタンプもあるんですよね。
あ、そうです。ラインスタンプは、
はい、
スナッシー SNA、SSY、うん、で、検索したら出てきます。はい、
でしたら本日ありがとうございました。本日のゲストは米谷治五郎さんでした。
はい、どうもありがとうございました。